花の姿に学び、花のエネルギーで今日もまた新しい一日に。癒しの花レッスン。今日も臼田美穂さんの It's Time to Go、 新しい日新しい月に乗せて始まりました。おはようございます。ナビゲーターの京ヶ島弥生です。さて、今日の花あるゲストは梅工房むめやの山崎由美さんです。由美さんは梅工房という屋号でお分かりのように、日本の暮らしに根付いている大切な保存食、梅干しを美味しく大切に作って届けてくださっています。伝統的な梅仕事についてはもちろん、その仕事を通じて今由美さんが果たされている使命やこれからについてもたっぷり伺っていきます。お楽しみに。この番組は鎌倉湘南をベースに花と香りのある生活を提案するフロスビータの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。癒しの花レッスン、ナビゲーターの京ヶ島弥生です。さて、今日の花あるゲストは梅工房むめやの山崎由美さんです。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。ずっと来ていただきたかったんですが、梅仕事でお忙しい間はちょっと遠慮してましてようやくこの日がやってまいりました。まずはちょっと自己紹介第一声出していただくといいので、よろしくお願いします。
はい、横浜で梅仕事をしております、梅工房むめやの山崎由美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。梅工房むめやをやっていらっしゃる山崎由美さん、実は私はアロマセラピーのつながりのお友達なんですよね。お友達のお友達というか、まあ、いろいろつながりがあって知ってた時はやっぱりお勤めをしながら、あのご自宅サロンとか横浜そごうのサロンでもね、はい、施術をされているっていうようなところから、はい、梅のことも始められて、あれよ あれよという間に丸3年、今4年目ですよね。
はい、そうですね、4年目です。
はい、私も由美さんの梅をですね、よく取っていただいています。
そうですね、ありがとうございます。
は
い、
私はできないので、できないっていうか、やっぱ時間なかなか取れないとかって言い訳もあるし、うん、なんかそういう家に暮らしてこなかったのでつい買ってしまうんですけど、でもなんか由美さんの梅が買えるっていうのがすごく逆に安心感になっていて、楽しませていただいてます。むめやさんの梅はですね、まあ後でお話ありますけれども、その伝統的にずっと作り続けられている杉田梅を使っているっていうことと、あと味なんですけどちょっと酸っぱいんですよね。はい、でもこれが私は好きで、酸っぱくてでも美味しくてっていう、梅干しをいただいているのと、あとそれ以外に梅に関連する商品をたくさん作ってくださってるので、はい、それもなんか愛用してるんですけども、はい、そう、まずむめやのむめ、実はむめだって、むめの話も後で、梅、ね、
はい、
はい、実はここに皆さんにはお見せできないのが残念ですが、今年できたばかりの梅干しをね、はい、
しし
持ってきていただいて、
白梅干しですね。
はい、美味しそうだな。
はい、
はい、これはどういう、まあ、梅屋さんの梅干しとはどんな感じですか。
はい、まず横浜にゆかりのある杉田梅を主に使っております。小田原の蘇我の梅林であります杉田梅を、はい、仕入れまして、うん、で杉田梅っていうのは梅の原種に近いもので、はい、酸味が強くて、うん、で香りもとても芳醇な梅ですね。うんうん、でその梅の特徴を生かすべく、うん、10% の庭園で昔ながらの工法でつけております。はいはい、なので、うんうん、酸味は特に強く、しょっぱいよりも酸っぱいさが前面に出てくるのと、はい、あと梅本来の、うん、杉田梅本来の香りを十分楽しんでいただける梅干しだと思います。
はい、
はい、
そうですね、芳醇でっておっしゃってましたけど、うん、やっぱり熟した感じっていうのを口に入れてもすごく感じるし、うん、あとしょっぱさというよりは酸味がきちんと、ね、きちんとってやっぱり思っちゃうんですよね、食べるとね、うん、あるかなと思います。お好みはね、いろいろあると思うんですけど、はい、私はすごい好きですよね。
今の時期ですと、うん、まだ、今日お持ちしたのも今年漬けた梅干しなんですけれども、はい、フルーティーな香りがまだ残っていて、うん、今ならではの味わいを楽しんでいただけると思います。またこれが時間が経つと、はい、だんだんこう塩もまろやかになりますし、はい、酸っぱさとの調和も取れてきて、うん、また違った味わいが楽しんでいただけます。あ、はいはい、
あれ何年ものとかっていうのはあるんですか？
ありますね、うん、そう、去年のものがまだうちは残ってますけどし、うんうん、あと毎年保存しているので、はい、何年も前のものもあるんですけれども、うんうん、まず今日お持ちした白梅干しと色を見ても、うんうん、年数経てば経つほど、はい、茶色く、赤茶色くなって変わっていきます、はい、味わいも変わっていきますね。
赤梅干しも好きですね、はい、赤じそで漬けたやつ。
赤梅干しはどうも江戸時代からしそで赤くするようになったみたいですね、はい、江戸時代の頃から梅が一般的に皆さん作って食べられるようになって、うんうん、その頃からいろんな漬け方も出てきたみたいですけど、何年も経って、昔はすごいしょっぱい、
はい、しょっぱい、そう、
もちろん保存冷蔵庫もないですし、はい、すごい 30% とかもっと、うんうん、しょっぱく漬けてたみたい、
塩吹いちゃってるみたいなのね、ありましたよね。
なので何年か経たないと食べられないぐらいしょっぱかったりしたみたいです、うんうん、で数年経ったものが美味しい、つまり赤茶色くなったものが美味しい、うんうん、梅干し、はい、でしそ入れて最初から赤くしたものをその頃から作られて、うんうん、美味しいものとして作られるようになったっていう記録も残ってるみたいですけれども、うんうん、はい、しそ入りも、うんうん、もうでもしそもしそのパワーすごいですね、梅干しを真っ赤にした上に、香りが、うん、はいはい、シソはその梅干しつけるために使ったシソはまた1枚ずつ広げて、うん、竹皿に広げて、うん、で赤じそふりかけにして作ってるんですけれども、はいはいはい、まあ香りが強烈です。
なるほど、じゃあつける時も香りがするんだけれども、終わって開けてきて今度干している時にもまだ香りがあるっていうことですよね。
干して何日も干してもそれでも香りがすごくて、はい、添加した香りではなく、うんうんうん、シソ本来の香りで、は
い、元気な、もう生まれながらの香りがそのまま残ってきて、ね、何度も楽しませてくれるっていうことですよね、はい、うん、なんかそう、白も赤も好きって言ったんですけど、今言っていた赤じそにかけも好きだし、はい、梅塩も好きだし、由美さんのところは、うん、梅干しだけではなくて、それからできたものあるいは残ったものも含めていろいろな商品作ってくださってますよね、はいはい、
6月に梅を仕入れて、で完熟の梅で梅干しはつけます。ただ、はい、傷があったり、うん、熟しすぎてると、うん、カビの原因になるので、うん、そういうものは外すんですね、はい、それはジャムに使います、はい、で熟した梅で梅干しをつけて、うん、青梅は梅酒を作っています、うん、はいはい、で梅酒は梅の実は翌年甘露煮にして、はい、それからできた梅酒は日向梅、梅酒のお菓子を作ってます、はいはい、で梅干しをつけるときに塩漬けすると梅のエキスが、うん、出てくるんですね、うん、それが まさに梅酢でして、はい、梅干しの副産物の梅酢は昔から調味料として用いられていたんですけれども、うん、風邪ひいたりした時にうがいをしたりとか、うん、そんな風に使われていた梅酢も、うん、まあ塩だけでつけて白梅酢で、シソを入れた後の赤梅酢としても、はい、販売させていただいてます。で梅干しにして崩れてしまった梅干しは、うんうんうん、山形の麹がいっぱいの甘味噌と混ぜて、うんうん、はい、で甘さもみりん、お砂糖だけじゃなくてみりんを使うことでみりん発酵する時の多糖類で甘さもまろやかになるので、うん、はい、そんなのをこ う, うまくこう合わせながら梅味噌を作って販売しています、 捨てるところがないです。
そうですね、はい、っていうか捨てるとこなく全部私もいつもお腹に入れさせていただいていて今ちょっとわけあってとってもお腹が空いててですね、できればあの白いご飯と梅干しとか梅味噌乗っけて食べたい状態なんですけど、はい、そうも戻るとだからその梅酒をつけて、はい、でそれの梅は翌年甘露煮にっていますけど、はい、あのすいません個人的なあれでうちの夫がこれ大好きなんですよね。
そう何回も買っていただいてて、そうありがとうございます。
で日向梅というのは多分皆さんお分かりにならないと思うんですけど、うん、違ってたら言ってください。なんかちょっとゼリーだから、はい、まあ、梅寒天の、はい、でももっとこう綺麗な歯触りがいいものの周りにちょっ とあのお砂糖がまぶされている、うんうん、まあ、あのお抹茶とかにも合うようなね、そんなお菓子なんですけど、これがあのもう絶品なんですけど、あんまり言うと売り切れちゃって自分が買えなくなるのでこれも大好きで、これこそあの私とあの由美さん一緒に鎌倉にご飯食べに行った時に、はい、そこのシェフにお渡ししたら、はい、すっごい気に入って、ご自分でもあのもう本人の舌も超えてらっしゃるし、
あの注文いただいて、
美味しいも作ってる方がそうそう喜んで、うん、買われて時々私が買えないなんてことがあったりでそうですね、梅し赤じそふりかけ梅塩、うん、そしてそう梅味噌がね美味しいですね。あの炒め物に使ったりもしますね。
そうですね、
はいはい、ご飯に乗っけるだけでもいいんだけれども炒め物に入れたりちょっと溶き伸ばしてなんかお豆腐の上にかけたりとかもできるので、は
い、そうお肉やお魚にも合いますし、
合いますよね、
はい、
そして梅酢ね、うん、梅酢はこれ面白いんですけど、あの一回由美さんに勧めていただいてご飯にちょっとあの
お米炊く時に
入れてそう昆布と入れておくとって言ってすっごくピカピカして美味しくなりますよね。
ちょっとお米ももっちり炊き上がりますよね、
はいはい、
でもあとお魚やお肉を下ごしらえする時に、うんうん、はい、あのできればちょっとこうスプレー容器に入れて、はい、シュシュッとするだけで、はいはい、あのお肉も柔らかくなるし、うんうんうん、お魚の臭みも抜けるし、はい、あとはお刺身、
うんうん、
白身のお刺身あ
そうそう美味しいですよね。
ヒラメの縁側なんか梅酢で、うんうん、お醤油じゃなくて梅酢で召し上がっていただくても美味しい、はいはい、
そうあのちょっと安く買ってきたお刺身でも高級になるんですよ
です、ね、
おかげさまで。
それにこれからの、うん、でもうちょっと涼しくなって鍋の季節になると、はいはい、一番お手軽ですと、うん、あのうん、ポン酢皆さんよく使うと思うんですけれども、めんつゆってありますよね、うん、売ってる、はい、あれに白梅酢で、はい、梅酢ポン酢じゃなくて、うんうんうん、柑橘のおつゆじゃなくて、はい、梅酢で、うん、はい、あのお鍋いただいていただいてもあの、はい、美味しいですね、はい、
いろいろなんか料理教室みたいになってきましたけどそうそう普通あの梅仕事されてるとこう梅の漬け方とかね作り方も行くんですけど、うん、そこは逆にね私の場合はさっき言ったように梅屋さんにお任せして、うん、あの出来上がったものをあれこれ楽しませていただけるっていうのと、まあ、さっきおっしゃってましたけれども、はい、やっぱりこういろいろなこう添加物とか入れてない伝統的な作り方なので、はい、やっぱりこう普通売ってるような梅干しとも違う感じが私はするんですけど、
そうですね、今あの本当に主流が調味液につけた、うんうん、あのいろんな味が楽しめる梅干しが、はい、ほとんどだと思うんです、うんうんうん、あの売られてる梅干し の、うんうん、あの裏ちょっとシール見ていただくと、うんうん、いろいろ書かれてると思うんですけれども、はい、あのそれは本当にいろんな楽しみ方があっていいと思うんですが、うんうん、昔ながらの本当に塩と、うん、あとはあの赤じそだけで漬けた梅干し、うん、あと天日にしっかり干してるものは、うんうん、本当にあの梅の恵みをそのまま、
はい、
梅やしその恵みをそのまま、うんうん、お天道様の恵みをそのままいただけるので、うんうん、あのもともと持ってる栄養成分、うんうんうん、体にいい成分をそのまま召し上がっていただけると思います、はいはい、なのでぜひ、はい、あの日常的に召し上がっていただきたいなって思っています、
はいはいはい、なんか結構あのアロマとかね植物療法系のお友達皆さん自分でつける方もいるんでそれはいいですよね、うん、やっぱりね、はい、それを1年間楽しむっていう、
そう、はい、昔はね皆さんあのお家でそうやってつけて、うんうん、1年分、まあ、家族の健康を祈って、はい、梅干しつけてちょっと調子悪い時などには召し上がってたと思うんです、うんうん、本当に保存食として日本人のこう健やかな暮らしを支えてきたと思うので、うん、大事にしたいと思います、
は
い、
そうですね、
はい、
あのそんな仕事になぜ入った由美さんはっていう話はですね、はい、ぜひ後半に聞かせていただこうと思うのでちょっとブレイクを入れさせていただきます、はい
夢の種放送局。
癒しの花レッスン後半始まります。ゲストを取り残してバッチフラワーコーナーに行きます。今日のバッチフラワーレメディーご紹介しようと思っているのはオークというレメディーです。オークは植物としては水ならです。大木なんですよね。すごく葉が茂って、その下には、たくさんの下草も生えますし、動物たちも、安らぐ空間を作ってくれる、すごい頼りになる木っていう感じなんです。これのレメディーの役割としては、不平不満を言わず黙々と自分に課せられたことを解決して前へ前へと進んで頑張っていく。でも、これがネガティブなことになると、頑張りすぎて倒れちゃったりとかですね、あるいは人にこう物が頼めなくてがんじがらめになっちゃうとか、そういうこともあるかもしれません。この人すごいんですよね。どんなに過酷でも困難でも乗り越えていく、乗り越えられると思っている。下手するとですね、多くのレメディーを飲んでって渡そうと思っても嫌がる人いますね。それぐらい自分に、自信はあるわけではないんだけれど、頑張ることが大事っていうのが強すぎるっていうことですね。バッチ博士はですね、その赤い雌花が出るんですけど、雌花と雄花と、両方同じ木について、で雌花ってあまり目立たないんですけど、それにこう目を引かれてですね、で水に浮かべて太陽の光を当ててフラワーレメディを作りました。オークを飲むとですね、頑張りすぎないけど乗り越えていけるっていうのかな、無理なくやっていけるので、なんか人に頼もうと思ったことも割と頼めちゃったりとか、いうようなところがあるので、すごく肩の荷が下りるっていうのかな、肩の荷を下ろすけど、その荷って背負ってる必要がなかったっていうことにね、気がついたりするのかもしれません。4月後半から5月にね、雌花が咲きますので、これをレメディーにしたものがあるので、今の話に、もしかして私って思った方は飲んでみていただけるといいかなと思いました。ということで、ユミさん、なんか誰か人を思い浮かんだりします？私結構同期の女の子で、すごい働くんですよ。で、熱があっても来ようとするから休ませるのが大変みたいな子がいたことがありますね。
そうですね、思い起こすのは自分かもしれないですね。ちょっとこう、うん、力抜くところは抜いて、うまくやり過ごすところはやり過ごしながら、目標、やりたいことに着々と進んでいきたいと思うので、
そうですね、
自分でいただきたいです。
ネガティブな時に使うだけなので、なんかこうなりたいからそれ飲もうっていう感じでもないので、ちょっとやりすぎたかなって自分で思えたら飲んでもらうといいかもしれないですね。自分を責める気持ちもなくなります、という感じですね。ということで、さっき言っていたように、ユミさんがなぜこのお仕事に入ったかっていうようなことにね、お聞きしていきたいんですけど、ムメヤという名前なんですけど、私もユミさんのこのお仕事を通じて、プルヌスムメという梅の学名に気がついた。ムメというのは、学名の最後についていて、調べたところ日本語の梅あるいはムメって言われていて、それをそのまま学名につけたものらしいんですよね。だからやっぱり日本固有のとか、そういう種類の植物なんですね。
原産は中国みたいなんですけれども、ウバイ、
そうだ、ウバイとかっていうんですね。
神農放送協にも書いて出てきてるみたいですけど、でも梅干し、このような梅干しは日本でですね、
こういうのっていうことですね。
そうですね。
それでおばあ様がムメさんだったっていうのが、
そうなんです。カタカナでムメっていう名前でした。
でそれ梅子ちゃんみたいなことなの？
みたいですね。そう、昔は花といえば桜でなく梅だった時代もあるくらい、女の子につける名前だったみたいですね。よく使われてたみたいで、
でそれで屋号がなぜ梅屋かというと、
そう、大好きなおばあちゃん縁側で梅干しつけてたの 記憶にあるんですけれども、はいはい、自分で梅の仕事を、うん、まあ、母も梅の仕事、うんうん、梅仕事を趣味でずっとしてたのもあって、はいはいはい、
保存されてたんですよね、杉田梅のお仕事をね。
そうですね、そんなのをしていたのもあり、はい、でそろそろ年齢も高齢になってきて、うんうん、誰かに引き継ごうかなっていう時に私が立候補することにしました、うん、で、はい、そう、私も会社員でしたし、うんうん、会社員しながらセラピストの勉強もして、うん、ね、はい、細々とですけどやってたんですけれども、うん、一生年を取っても、うん、やっぱり仕事は何かしていたい、うん、こう人に喜んでもらったり役に立つことをほんのちょっとでもいいからしていたいという思いがずっとあったので、梅仕事だったらずっと続けていけると思って、うんうん、はいはい、あとは本当に植物療法の勉強をして、うん、はい、でハーブの勉強もして、うん、日本で梅やシソがこんなに昔から心や体に役に立つものとして取り入れられていたっていうのを知って、うんうん、なおのこと、うん、梅を仕事としてやっていく気持ちは固まりましたね、
うん、は
い、
なるほどね、はい、なんかそうなんです、由美さんと知り合った時はね、お仕事もされていて、サロンでって、さっきも申し上げたように、で梅を始めたぐらいの時かな、よく聞いたのが、お名前聞いたのが、うんうん、
はい、
だから結構華麗なる転身的なところがあってでもご家族の方がやってらしたからっていうのも聞いた時、まあ、でも仕事としてではないですものね、趣味でなさって、はい、
ね、
皆さんのご家族の分とかね、お友達の分だったの、そこにこう入っていったっていうのが不思議だったんですけど、まあ、今おっしゃってたように、
はい、
まあ、アロマセラピストの資格も取り、ハーバルセラピストとかも取って、はい、サロンのお仕事も楽しくされていたわけですよね。
はい、そうですね、うん、はい、うん、でもそうですね、会社員もサロンの仕事も、うん、やっぱりいつか体年齢とともに、うん、できなくなる時が来ると思うんですけれども、はい、梅仕事でしたら、うん、もっと長く続けていけるっていうのもあり、はいはい、ちょっと定年してからとも最初思ってたんですけれども、自分の体力なども考えながら、早期退職を決めて、
はい、なるほどなるほど、
それで始めました、
はい
はい、
でも大変でしたよね、最初は。だから今度、セラピストのお仕事と梅の仕事一緒にやってらっしゃったかと思うんですけど。
そうですね、本当に梅仕事始めた時は、全く自分の、まあ、資本もなく、自分でできる範囲で始めたので、はい、とても最初から、今でもまだそうなんですけれども、なかなかそんなにこう回っていかなかったので、それまで勉強していたセラピストのお仕事を週に3回させていただきながら、並行して梅の仕事をやりました。さすがに去年あたりから両立も時間的にも体力的にも難しくなり、梅仕事一本で今年から頑張ってやっております。
はい、なるほど、はい、やっぱりあれですね、ハーブを勉強されたことも大きかったってさっきおっしゃっていたし、う
ん
うん、
はい、
あとアロマセラピーは、どちらかというとインストラクターというよりはセラピストとしてお客様に施術するっていう、やっぱり手を使ったり、こう植物と触れるとかっていうのは、うんうん、結構決断の中で大きかったんですか。
はい、手を使ってトリートメントさせていただいて、手の力っていうのは本当に実感することができて、なので手仕事ってこんなもんでいいかなって思ってしてると、そんなもんなんですね。本当にそのまま伝わって、そのまま返ってくることを本当に実感してお仕事させていただいてたので、手仕事のこう大事さっていうのは、大事さとその、まあ、私こんなにこう自分のことで精一杯でやってきた中、何かできることがないかなって思っている中で、他になかったので、もう飛びつきました、うん、で梅干しのお仕事も手仕事でやっているのは、やっぱり手で全てやることで、必ず工場で作ってる梅干しとは違うものができてきてると思います、はいはい、召し上がっていただいたらきっと感じていただけると思うんですけれども、手仕事の魅力に取り憑かれているのかもしれないですね。あ、
なるほど、
はい、
ね、長くね、こうお仕事、まあ、会社員としても続けてこられて大変だったけど、転身も大変だけど、もうやっぱりある意味転職みたいなね、感じを感じてらっしゃるのかなって。
そう、自分ではそんなになので抵抗なく、 進め決断しました、
はいはい、おかげで美味しい梅干しやそれ以外のいろいろな商品があって、そうあと1個言い忘れてたんですけど、うん、梅屋さん の、はい、パッケージとかがねとっても素敵なんですよね。ちょっと和紙とかの風合いを残したような、はい、例えば梅酢のラベルとかも墨文字で書かれていたりとかっていうこととか、はい、日向梅のパッケージが白くてとても綺麗で、ちょっと水引きのような、はい、まあ、リボン結びになっている
もの
とか、あと贈答にした時にも大きな箱とか、あと、うん、ショッピングバッグとか素敵なんですよね、はい、ここら辺もなんかやっぱ仕事をずっとやってこられた方が、うん、手仕事をしながら、まあ、ご商売としてもちゃんとしてるっていうところがね、私大好きで、
ありがとうございます、はい、
ラジオで見えないのが残念なのでぜひ検索でひらがな梅やって梅って入れると必ず出てくるので、はい、そちらからぜひ商品も見ていただきたいし、インスタとかにもね、はい、梅の様子とか上がってるので見ていただくといいかなと思いますけど、
ありがとうございます、はい、そう梅って年齢問わず、うん、健康を気遣う贈り物として、はい、選んでいただける品物だと思います。
そうですね、
で、
う
ん、手作りでこう手で一粒ずつ、うん、触ってない梅は一つもないです、はい、全部一粒ずつ手に触れて、うん、仕事をさせていただいているので、はい、贈り物にしていただいた時にそれが伝わるようなパッケージはもうこだわって、うん、はいはい、京都の箱屋さんに頼んで箱は作っております。うん、うんですね、自分で例えばお菓子作ってお友達にプレゼントしたりするのと全く同じ気持ちで、ギフトのご注文も受けて箱に詰めて発送させていただいていて、はいはい、わずかな、ね、手仕事なので少量生産ですし、うんうん、はいはい、なかなかこう大きくできないんですけれども、でもそこがいいところだと思って、
はい、
伝えたいところです。
はい、はい、はい、よかったです。というか一つ一つ触れた梅を届けていただいて、しっかりと私のところには届いているかなって、は
い、ありがとうございます
思っているので、これからもぜひぜひよろしくお願いします。はい、あれですね、北中マルシェ、横浜の北中マルシェというのが、はい、毎月、日曜日に行われていますけれど、梅屋さんも出店できるときは、
そうですね、
されてますよね。
一応、毎月第3土日に北中マルシェ開催されていて、はい、できる限りエントリーして出店させていただいております。また11月も出店できたらいいなと思ってますので、はい、はい、インスタなので、
はい、はい、情報聞いてぜひユミさんにも会えるし、はい、梅屋さんの商品も手に取れるということで、はい、ぜひ行っていただけるといいですね、はい、あとこれからはそう贈答のシーズンなので、お歳暮やお年賀など
そうです、ね、
ことも忙しいですね。またね、
そうですね、はい、頑張ります。
はい、はい、多くでも飲んで無理しないでやってもらえるといいかなと思います。はい、何かもう時間が、ね、なくなってきたので、リスナーの皆さんに最後一言あれば、ゆみさんお願いします。
はい、小さな仕事ですけれども、手仕事で心を込めた美味しい梅の加工品を作って発売しております。これからもずっと続けていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんの健やかな暮らしにお役に立てれば嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストは梅工房梅屋の山崎由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もお聞きいただきありがとうございました。ナビゲーターは京ヶ島弥生でお送りしました。今日も心に花あふれる良い一日となりますように。いってらっしゃい。